こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうなんか環境音から多分違っているんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、今回はちょっと特別な回ですかね、はい、特別回ですね、
はい、
としてこれ何ですか、これは
何
これは何、クランの合宿なんですか、何ですか。
そうですね、日の子東京という場所、
うん、
何村でしたっけ、
日の原村
にみんなで来てますね。
みんなで来てると。
でサウナに僕は5回入った
、もう5回ぐらい5回かもう何回か入ったか忘れちゃったな、もう。まあ、薪サウナがねあるから、
そう
前も1回秋ぐらいに来て、なんかちょっと多分その話もちょっとしたような気がするけど、いや良かったね。
良かったですね、
サウナ。前も良かったけど今回もなんか徐々に、最初の方はぬるめだったんだけど、徐々にこうセッティングが仕上がっていくっていう最後の方、
100度ぐらい
になって、
その上でお茶でロウリュしてみたいな、
うん、あのなんかさ、紅茶でロウリュしたのなんかすごくなかった、なんか紅茶飲んでるみたいな、なんかサウナ入ってたら紅茶飲んでるみたいになったんだけど
いいでしょ、
あれなんか変な感じがしたね、なんか。
いや、あれはあれですよ、うん、あの佐賀の羅漢の湯のインスパイアですよ。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、ちょっと僕らだけで話しててもあれなんで、今回はなんとゲストがたくさんいるっていう
初めての
回ですね。あ、まあまあ、前おっさん FM で2人来てもらったとかって言われましたけど、さらに今回はそれを上回る3人いるっていう、ちょっと収集がつかなくなりそうな気もしてますけれども、はい、ちょっとゲストがいるので登場してもらいましょう。はい、今回はクランのメンバーである藤健さんと上野剛也さんと、あとこの前も出ていただいた池田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池田さん声が小さいですね。
よろしくお願いします。
はい、まあなんかこの今5人ですかね、クランは。まあ、あとまあ他にもね、あの経理とかやっていただいてる方とかいますけれども、がまあ主要メンバーでやっていて、今日はなんか合宿という名のサウナに入る会をやったと。
サウナに入って川に飛び込み、あれか釣りをして、
釣りをしてた人もいましたね。
ドローン飛ばしてる人、
なんかおのおの何かするっていう感じでしたけど、で僕らはまあ収録をしているという感じなんですけど、まあ一旦ちょっと、まあ池田さんはね前回出ていただいて、あのなんとなく自己紹介というかねしていただいたんですけど、今回あの新しくまたお二人来ていただいたので、ちょっと簡単な感じでいいんで、ちょっと自己紹介をしていただきたいなと思ってるので、ちょっとじゃあ藤健さんからお願いしてもいいですか。
はい、こんにちは、藤健です。今は株式会社北斗で、まあ、プロダクトマネージャーとかをやっている感じの人です。よくフィグマの記事とかを書いてツイッターに上げたりしてます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ついこの間もフィグマの記事書いてて、
あ、そうですね、ちょうどコンフィグ2023があって、アップデートがちょっと多すぎて自分でも全然把握できなかったので記事を書かせてもらいました。
まあ、結構ねフィグマの記事池田さんとかもなんか共有したりしてたもんね、確か、なんかよく見られてる印象があるんで、またデブモードのやつも、
そうですね、まだ他もまだ把握してない部分いっぱい
あるんで、あ、そうかそうか、新しい機能がいろいろ発表されたやつも今後また書くと、はい、
そうですね、その気持ちでいますけど、
はい、
頑張ります、はい、
じゃあまたそれもチェックするっていうことで、じゃああともう一人上野剛也さんの方もじゃあ簡単な感じでちょっと自己紹介いただいてもいいですか、ね、
はい、現在は株式会社ダヴィンチスタジオでデザイン領域を監修しております上野剛也と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
すみません。まあ、でもよくよく考えるとっていうか、もうよくよく考えなくても元クックパッド勢なんですよね。
そうですね、全員そうです、
全員全員そうだけど、藤健は被ってない。
そう、まあ一部
僕と被ってるだけ、
出口さんと被ってたのと、僕の最終面接が池田さんだった、
あ、そうか。あ、
そうです。
あ、ちょい被ってるんだじゃん。
いや、僕が入社する1ヶ月前ぐらいに。
あ、面接だけ。
はい。呼び出されて、そう、僕辞めるわって。
あれ？
あ、なるほど、みたいな感じで。
はい。まあなんかそういうメンバーで今日はお送りしようかなと思うんですけれども、今日はその、まあさっきからなんか話に出ている、そのクランっていうものは何なのか、一体クランって何なのみたいなところからまず話そうかなと思ってるんですけど、
うん、
クランって何なんですかね。
クランはもともとあれでも何回か話して
な、ちょっとなんか話したりしてるね、
するけど、うん、あらいつだ、去年2022年設立、
うん、
そうです
でしたっけ、
はい、
ですよね。だからちょうど 1期目が終わったところで、
そうね、はい、
うん、元々の経緯は、大元僕がフリーランスというか無職になっていて、
ああそうだね、
で藤研も
そうですね、僕もフリーランスになっていて、
やっててで池田さんが
そうですね、
ちょうどちょっと役割が変わったタイミングでしたっけ、会社の。
会社の役割はちょっと変わったタイミング
そうなんだ
だったかな、はい、だったと思います。
へ
ー、はい、でまあ別にフリーランスだからっていうわけでもないんですけど、もともとね、あの皆さん比較的会社に、どの会社に所属しているかどうかっていうよりかは、割とこう自主活動みたいな、いろんなことをやられてるので、
はいはいはい、
あの一人で、やるよりも、それぞれの活動を、みんなで一緒になんかやったりとか共有し合ったりとか、うん、なんかそういう切磋琢磨ができるといいんじゃないかなっていうような、感じから、それが会社になってしまったみたいな感じなんですかね、
うん、はい、だからお互いそれぞれ独立してるんだけど、うん、なんかクランってもともとゲーム系のね、ギルドとかそういうところから来てる、
うん、
まあなんか集まりみたいな言葉ですよね、を作れたら、まあ、なんか面白いことできるんじゃないかみたいな感じで、最初は池田さんと僕と藤健3人でなんかちょいちょい話し始めて、その後も本山さんを声かけてっていうような、
そうでしたね、
うん、私は今年の1月から
ですね、うん、そうですね、
途中から入っていただいて、本当はだから今割とすごい、なんていうの、デザイナーとか、まあ、エンジニアっぽい働き方をしてる人の メンバーというかね、が多いけど、本当はもっとなんかいろいろなメンバーがいたら楽しいよねっていう話はしてたんですね、うん、最初は、
まあ、あと別にクックパッドにこだってるわけで
もない、そうそうそう、まあ、たまたまなんか近くにそういう人がいて声かけたっていうだけだからね、
うん、そうです
ね、まあ、他の人にもちょっと声かけたりとかも確かしてた気もするし、
うん、
っていうのですか、じゃあクランは。
そうっすね。
これでも僕はあんまり聞いてなかったんですけど、藤健さんとかは、
はい、
どういう感じでこう、あ、参加しようみたいに思ったんですか。
どういう感じで、まあ、いや、それこそギアさんとよく、まあ、一緒に仕事する機会もあったので、
うん、
まあ、フリーランスの相談とかも僕から池田さんにしてたりしたんですけど、
はいはい、
まあ、その時にその、まあ、クランの前身というか、
うん、
まあ、こういう感じのことをやりたいっていうのをちょっと、まあ、池田さんの方から話していただいて、
はいはい、
まあ、僕も全然そういうの楽しいですし、まあ、知見共有とかできたらいろいろ効率的になるので、あ、やりたいですみたいな感じで入った気がしますね。
うん、
あってます
多分
まあ割とふわっとしたところから始まってるんですけど、最初は
ですです、
うん、
結構話したのは、僕前の会社辞めて無職になって、
うん、
まあ、フリーランスやるかやらないかちょっとどうしようかなみたいな感じで、
あったね、時期あったね、そういう時期、
うん、でまあとはいえ一人で淡々と働いてても、まあ、あんまなんか、うん、なんていうの、閉塞感みたいのあるんで、
うん、
でもとはいえちょっと会社にすぐ属する気分でもなかったから、
うん、
まあ結果属してるんですけど今
まあなんか家で忙しかったのね、確か。
ああ、そうそう、家のね、
家の
サウナ作ってたんで、
やってて
そっちがメインだったんで、その時は、うん、そうそうそう、そういうのもあったんで、まあ、なんかその独立性を保ちつつ、なんかその、まあ、さっき藤健が言ってた知見共有みたいなところでこう閉塞感みたいなのを打破できないかみたいなので、
うん、
まあ、なんかそういう取り組みできたらいいかもねみたいな 感じで池田さんと話して始まった感じですね。
これでもなんか今、まあ、一応法人じゃないですか、法人っていう形を取ってるじゃないですか、法人にした理由って何かあったんでしたっけ。
法人
なんかあんまり覚えてないんですけど、僕
法人にした理由はそんなにないけど、要は例えばスラックで集まるだけとか、
はいはい、
そういうのでもありえるかなと思ったんですけど、なんかそれだとこううまく機能するイメージが持てなかったから、
うん、
もう少しちゃんとやろう、ちゃんとやるっていうことでうまく会社っていう法人っていう枠組みが使えた方がもっと、なんだろう、そういう知見共有もそうですし、
うん、
切磋琢磨するっていうこともなんかうまいこう枠組みになるんじゃないかなっていう想定のもと法人にしたって感じですかね。
うん、なるほど。
結構なんかちゃんと持続するかみたいな、ちゃんと持続できるように回せるかみたいなところは結構話しました。
話しました
。持続できるように、
だから誰か一人がすごい頑張って運営するとかじゃなくて、ちゃんとお金が貯まっていく仕組みが一定あって、
あ、はいはい、
うん、
その話はでもしてましたね、確かに。
そうそうそう、
うん、なんだっけ、あのクランの一応いろいろミッション、なんかバリューみたいなの決めたじゃないですか、
ね、割とな
んか1日じゃないか、半日ぐらい。
あれ結構良かった。
ミーティング
半年ぐらい、半日ぐらいガッと集まってバーって話して、うん、なんかそれっぽくなったみたいな。
それっぽくなんかその時もそれが入ってたんだっけ、入ってたっけ、いやなんかこう、あ、まあでも入ってるか、いやなんかその話の中で、まあ、その誰か一人が頑張るんじゃなくてみたいな話で、なんかこう、まあ、それぞれがみんなこう主体的になれるよう人が集まるとか、なんかそういう話を確かして
たんですけど、便宜上法人の代表は池田さんにやってもらってるけど、なんかそこは、まあ、うまく持続するような役割分担、自律的にやれたらいいよねみたいな感じでしたよ、
ね。ね、まあ、だから別に拒んでるわけじゃないですけど、誰でも入ってやろうみたいな感じじゃないですよね。
あ、そうね、確かに。なんか一応趣旨としては設立メンバー1,2,3,4 人と上野小屋さんメンバーとしてメンバーシップみたいな形で入っていただいてて、なんかそのメンバーシップみたいなのはどんどん拡大していきたいよねみたいな話はしてて、だから別に拒んでるわけではないけど、かといって拡大をめっちゃしたいわけでもないみたいな。
そうですね、まあ、共感してもらえる人に、
うん、その空気温度感、空気感が合うかどうかみたいな、
そうですね、
とか結構重視したりして、
まあ、ただ活動してる内容って何がある今のところ活動してる内容としてはサウナに入る、
まあどっか行くっていうのと、まあ、あと、
まあ、一応仕事もね、それなりにちょいちょいクランで仕事を受けてっていうのをやったりはしていますけど、
結構その案件の共有みたいな、
うん、
やってて、割と僕と藤健とかはクラン経由でね、いろいろ案件やったり、
ね、
まあ、今も一緒にやってたりするし、
うん、
僕の別の仕事を本山さんにお願いしたりとか、
あ、そうですね、そういうのもあったりとかしましたし、あと何ですかね、部活動、僕あれ、
ね、
僕一番好きなのはあのスラックの部活動ですチャンネル
そうですね、
はい、
あのいわゆるあのジェネラルみたいなのが部活動ですっていうチャンネル名になっていて、
あれ法人前からあったじゃないですか。
あれは
試しで、
もう最初の最初にできたチャンネルがあれです。
あれはいいですよね。部活動ですチャンネルは。
とりあえず僕と池田さんと藤健の3人でスラック作ろうってなって、
うん、
池田さんがスラック立ててくれて入ったら部活動ですっていうチャンネルがあった。
そう。だから活動的なことが割とちゃんと流れているけど、
うんうんう
ん、あんまり固くもないし、
そうですね、
かといって雑でもないっていう感じがちょうどいいから
部活ですよね、
部活です
から。その塩梅がいいなと思ってますね、うん、やっぱり
富山さんたちね、ブレンダーを
やってます、ね、そうですね、黙々ブレンダー最近黙々モデリングか黙々モデリングっていう名前で、うん、はい、 僕はブレンダーを引き続きやってて、木田さんは何でしたっけ、
フュージョン、
フュージョンかやってモデリングを作るっていう、
はい、
朝活でやってますね。
で朝活でやってる中で直接話しているネタのリンクとかも部活動に貼ったりしてるし、あの部活で終わんなかったこととか部活の日じゃない時も関連トピックを貼ったりをしてますよね、
うんうんうん、は
い。
まああとあれか、僕がなんかちょっと提案させていただいたあのホタテ、
ホタテ賞、
はい、ホタテの会ね、
ホタテ賞っていうハテナの人には分かるものが今もやってるんですか、あれ。
いや
分かんないんですけど、僕
ハテナでやってたんですよ。
ハテナであったんですよ、そういう文化、 TGIF っていう文化があって、その金曜日になんか仕事終わりに美味しいもの食べながら飲んでワイワイするっていう、まあなんか一応なんかあのあれ隔週ぐらいやってましたっけ。
そうですね、毎週じゃなかった
かもしれないですよね、
はい、
確か隔週ぐらいで僕の時はやってた気がするんですけど、その一応そのハテナの仕事でやったことをそれぞれがこう記入して、
うん、
こんなの頑張ってこういうことやったんだよみたいなのをなんか仕事でやっちゃうとやっぱりなんかなんていうんだろう、その仕事の一部で終わっちゃうことって結構多いじゃないですか、
うん、
だからそういうのをなんか話して共有して、場合によってはそれなんか面白いねっつってなんか他の部署のエンジニアとかと話すとかっていう機会があったりするかもしれないし、まあ、なんかでもそういうのを称える会みたいなのがあったんですよ、その TGIF の一部のコーナーとして、
うん、
ホタテショーっていう。で僕あれは結構いいなと思ってて、でちょうど僕らも一応法人は立てたけどなんか別に何もすることはないみたいなことになってて、このままだと多分何もないなと思って、でせめて1回ぐらいは月1ぐらいではなんか話した方がいいかなと思ったんですけど、でも何もなくただ話す会みたいなのやってもあれだなと思ったんで、あじゃあホタテショー的なやつやったらいいんじゃないかなと。でそれも別に仕事に関わらず、なんかね自分が気になってるか熱くを考えてることとか趣味でやってることとかなんか別にそういうのでもいいから共有して、まあそれ経由でなんかまたこう何か、ね、仕事じゃなくてもなんか
うん、
興味とかいろいろ広がっていくっていうふうになると、まあ、他のメンバーとかもね、まあ、刺激されてとかいいかなっていうふうに思って、
うん、
まあ、そういうのを始めて、でも結構それは僕はいろいろ広がってる部分もあっていいかなと思ってますけどね、うん、今のところは、
うん
うん、楽しいですね。
楽しいですか、
うん、
上大さんはまあ割と後から、ねね、なんか変なことやってんなみたいな感じで参加されたと思いますけど、
うん、
あれなんか最初見た時とかどうだったんですか。
あ、なんか仕事の成果について話すのかなと思って見てたら、はい、割と好きなこと書いて
る、ね、ほとんど僕仕事の話しないこと多いから、
ねうん、でもなんか私がクランにすごくこう期待してるというか、
はい、
クランがあってよかったなと思うことは別になんかすごい頼ってるわけではないんですけど、うん、こう心の拠り所が、うん、になってるなって気はしてるんですよね、
はいはい、
僕私も自分で会社作って、うん、デザインの仕事を個人でもしてるんですけど、やっぱり一人だし、
うん、
なんか相談できるかもって思ってるだけですごいこう、うん、心に余裕ができるし、
はいはい、
なんか仕事をご相談を受けて受けきれない時にクランに相談すればいいやっていう安心感もあるっていうのもあるんですけど、うん、まあホタテはそれと違ってなんか話したいんだけど話す機会がないことを話す機会になってて、
あそうですね、
うん、仕事もそうだし趣味もそうだし、
はいはい、
それすごくいい時間ですね、うん、
めちゃくちゃいいこと言ってくれます、
ね、確かに上の小屋さんがめっちゃ音楽を作ってるっていう
あそうね、いやでも音楽
喋らないかその話は、
音楽は僕もいろいろ発注したいなと思うこと多いですけどね
ボードゲームの音楽、
ボードゲームの音楽とか、ね、ビジョン OS も音楽いるんじゃないかとか、
確かに
ポッドキャストも音楽作った方がいいんじゃないかとか、
確かにな
んかいろいろなんか一緒にそう作れたらいいなと思ってますけどね。藤健さんはどうですか、その、
はい、
クランでの活動。
クランでの活動、まあでも今おっしゃってたやっぱホタテとかは他の人たちが何してるかっていうのを把握できるのめちゃめちゃいいですし、お互いが興味持ってるものをこうシェアして一緒にやろうみたいな話ができるのは やっぱいいですよね、うん、確かそのブレンダーとかももともと僕がちょっと趣味でやってて、
そうそう確かそうですね、
確かに
で
確か
に、うん、結構いろいろマナネ楽しいっていうところから始まったりしてますし、うん、今だとこの画像生成とか
あそうだ
トレンドなので、まあ、それちょっと試してその結果シェアしたら、まあ、池田さんとか自分で試してそのプロンプトをちょっと共有したりみたいな感じで、
うんうん、そうですね、その辺も確かに、で僕ももうちょっとやりたいからっつってちょっと勉強会じゃないですけど、
そうですね、
はい、
う
ん、なんかそういうのをやったりとかもやってるから、
うん、
やっぱりなんかいろいろきっかけができたっていうのは良かったかもしれないですね、そういう、うん、
そうですね、
なんか確か出口くんの Web3 勉強会もずっとやり聞きたいって言いつつやってないですよね、
そうですね、やってなかったけどか
でもあのポッドキャストでね定期的に取り上げられるんで、うん、それはを聞いて理解が追いつくかなって頑張ってます
いやいや、まあだからやればいいんじゃないですか、
そうですね、
まだ一から一、はい、から分かる、
はい、
誰でも分かる Web3 勉強会
やりましょう、
期待
まあなんかその前それ聞きたいって言ってた頃からまた状況いろいろ変わってきてるからなんか話すことは多そうな気もするけど、ね、だいぶ歴史が出てきてできてきましたからね、
う
ん、
そうですね、
またいろいろ起こりそうな感じはしてきてるし、うん、まあまあまあでもそういうなんだろう、普段ただ一人で仕事やってたらこう何も生まれなかったところがなんかこう影響し合うことによって他の人と影響し合うことによってなんか、
うん、
こう学ぶ意欲みたいなのが出てきた部分は確かに、そのブレンダーとかも確かにそうだなと思って、うん、僕もまあなんとなくやりたいなとは思ってたけどずっと手出さずにいたけど、その藤健さんがやっぱりやってて面白いって聞いたから、あじゃあなんかちょっともうなんか一緒にやる機会作ろうっつって確かそのブレンダー黙々ブレンダーの朝会の朝活のやつをなんか機会として作ってやって今もやってるみたいな感じなんで、
みんなでチュートリアルの動画今日はこれやりますって言ってリンゴ作るみたいなことが
最初はねやってましたからね、はい、だから本当にめちゃくちゃいいなと思いましたね、うん、それは、
うん、なんかでもそれも今はね藤健さん参加してないけど、
うん、
なんかそこもこう別に強制じゃないので、
まあ、そうですね、
そうですね、
そこの、またやりたくなったらやればいいし、他の興味があるものが出てきたら、
うん、
それもなんなら教えてほしいなみたいなぐらいの感じでいいかなとは思いますよね、うんうん、
まあでも個人的に僕はやっぱり池田さんと話す時間が定期的にあるっていうのがちょっと楽しいんですよ
ありがとうございます
いやだってない今までだとなかったわけじゃないですか絶対に、で、
まあ、
このポッドキャスト始めて定期的に出口くんと話す時間っていうのができたんだよね、うん、でまあそれはそれでもちろん楽しいしいいんだけど、またちょっとそれとも違う人と雑談できる時間っていうのが僕はやっぱり一人でどうしてもクライアントワークと やってる時間が多いんであんまりこう他の人と喋る時間って多くないんで、
うん、
それが毎週池田さんなんか人によってはあの池田さんとみたいな人とこう話す時間をなんか無償でもらえているっていう、いやでも普通に僕はだから楽しいですよ、そういうその時間がちょっと楽しみなところもあるよね、う
ん、確かになんか僕とか藤健から見ると池田さんちょっと上だから世代的に
世代的に
だし、まあクックパンの時とか上司だったりもしたから、
う
ん
ね、
その仕事の面しか見えなかったけど、まあ、意外にっていうかいろいろめっちゃやってるんだな、
うん、
たまびで教えたり、
そうそうそう、
大学の話とかもねなかなか言いたくても言えないけど、
はいはいはい、
だから割とホタテとかだとね僕は大学の話とかを厚めに書いちゃってはいるかなと
思いますね、うん、いや面白いですよね、なかなか聞けないし、
だから確かだから会社にしたのなんかそこもあったんでね、確かそのまあそのたまびの話はあれかもしれないですけど、その仕事ので受けた話でなんかその会社で共有できるっていう状態にしておかないと、うん、なんかあんまりこう
です、ね、
でなんかそのフリーランス同士で共有するって難しいからっていう、
は
い、うん、
ダメなが
あるみたいな、
うん、
だからそれもあった気がしますよね、私は、
うん、
クランでやってることはそんなぐらいですかね、今後どうするんですかクランってこんな感じで今やってますけどサウナ入ってみたいな
いいんじゃないですかね。またなんか自然にね、あの新しいことが出てくるといいんじゃないかなと思います。
なんかもうちょっと面白い仕事もしてみたいなっていう気持ちはありますけど、なかなか難しいですかね、やっぱり。
そうですね、まあ
なんか機会があればいいですけどね。
ですね、うん、機会がね今後あれば一緒にやるようなプロジェクトができるといいなと思いながらも、
うんうん、
ビジョンプロの案件とか、
あ面白そう。
やりたいです。髪の毛屋さんに音作ってもらって、
あ音作ってもらって、
ね、
そうですね、
そういうなんか飛び道具的案件やったら面白そうです。
うん、
楽しそう。
なんかまあ全員とまでは言わないですけど、なんかいくつかの何人かのメンバーで一緒にやるっていう仕事はちょっとやってみたいなっていう気もしますけどね、うん、なかなか難しいかもしれないですけど、
うん、そうね。
で今日はまあクランの話もしてるんですけど、まあ、クランってだいぶ特殊な、まあ、働き方というか、まあ、特殊じゃないですか多分、うん、普通の会社じゃないと思うんですよ。でまあだからその、まあ、それができた経緯とかも含めて、なんか割とこうはどういう働き方をするかみたいな、まあ、コロナとかっていうのもあったから、
うん、
割となんかみんなどうするみたいな状況だった時もあったと思うんですけど、
そうですね、
だからそういうなんかこうこれからじゃあとか、まあ、これまでの働き方もそうですけど、これからどう働き方考えてんのかなみたいなのをちょっと聞いてみたくて僕は、
うん、
まあ、まずじゃあそのなんだろうな、今どういう感じで働いてんだけど、なんかどういう系考えというか、まあどういう感じでそこに至ったのかみたいなのをちょっと藤健さんに聞いてみたいかな。
僕です、はい、そうですね、今は、まあ、会社員としてあの働いてますけど、まあ、今その会社もフリーランスになってフルリモートで働いていて、
うん、
もともとフリーランスの時もずっと自宅で働いてたので、まあ、やっぱ物理出社しないこう毎日っていうのは個人的にはすごい合ってますね、う
ん、はいはい、
結構僕朝起きて、まあ、顔洗ったらそのままパソコンに座って仕事を始めちゃうタイプ、うん、ではあるので、
うん、
やっぱそこに移動時間が入ったりすると結構なんかその時間仕事できたのになって思うことやっぱ今まで結構あったんで、なんかそういうのはやっぱコロナが終わったとはいえ継続したいなっていう気持ちは。
今はどうなんですか？
今
もじゃ あのリモートで、
あ、そうですね、
ほぼリモートみたいな。
そうですね、そうですね、ただやっぱフルリモートだとその、まあ、物理出社してた時は隣にいる人とかにちょっとこれ聞きたいんだけどみたいな、やっぱ話しかけができてたけど、今それがやっぱできなくて、
はい、
まあ、そこはちょっと課題ではありますね。本当は気楽に聞けるのになんかフルリモートだと5分10分かかっちゃうみたいな。
そうですね、なんか一時期なんだっけ、あの 2D でさ、なんかみん なんかバーチャルオフィスに集まる、そうそうそう、
ギャザ
ー、あれどうだったんですかね。あれやったことあります？
あれやったことあります。会社でも何回かやってますし、今そのメタライフっていうサービスもほぼほぼ一緒なんですけど、まあ一緒って言うとしてるかもしれないですけど、その似たようなサービスがあって、まあそっちを今使ってるんですけど、やっぱそっちはそのバーチャルオフィスみたいなのがあって、その机の周りだけいる人と喋れるみたいなやっぱあるんですけど、それはまあたまに入って、でその自分が座ってる席の近くになんかメモでいつでも話しかけていいですみたいな書いておくと、たまにそのエンジニアの人とかがこれ今仕様どうなってますかみたいなので、まあ雑談したりとかできるのはやっぱそれはそれで便利ですね。
今の会社はフルリモート前提の会
社？あ、そうです、そうです。
なるほど。
なんかでもあれやっぱり結局みんななんか使わなくなっていってるみたいなあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
たまに入ってるだけだとなんかどんどんすれ違ってみんな入ってないみたいな感じになっちゃって、
いや、
まあ、
そうなんですよ、
入るのやめるかみたいになっちゃう。
そうなんですよ。なんで今はそのログインしてたらスラックにログインしたよっていうのが、まあ、通知が来るようになって、まあ、それである程度は分かるんですけど、
それなんかでもさ、それはそれでプレッシャーじゃないですか、なんか。
まあそうですね、なんか
あいつ入ったなみたいな、
まあでも結構みんな好き勝手入ったりしてるんですけど、
まあまあまあそういう空気感ができてればいいかもしれないですけどね。
でもやっぱ逆にそれってオンライン上にずっといなきゃいけないっていうこうなんかのもあって、はい、なかなか難しいんですよ。気軽にずっと続けられるかっていうと、イヤホンもずっとしてなきゃいけないですし、
はいはいはい、
結構そこは難しいなとは思いますね。なんかもっと簡単に隣の人に声かけるこう行為ができたら、うん、いいのになっていう機会は多いですね。
そうですね。
ちなみにフリーランスからなんで就職したんですか？
もともと業務委託でその今の会社手伝ってたんですけど、その時はそのウェブのフロントエンドの開発をやっていて、でそこからそのデザイン周りもやってほしいっていうのをちょっと言われて、でそこからまあプロダクト全体見てほしいって言われて、でずっとその入社してほしいっていう声が来てたんですけど、まあフリーランス僕すごい生活的にはあったんですけど、まあ会社に属してもまあフルリモートっていう形は変わらないっていうのと、まああとその社内にいるメンバーと結構息もあったので、なんかまあ半分ぐらいはノリで決めましたね。なんか
フリーランス続けようっていうのはなかったですか？
あ、全然ありましたね。結構周りにも全然入社する気ないよって言いふらしてたのに、なんか1ヶ月後には入社してるみたいな感じだったので、最終的にはなんか、まあ、フリーランスは後でまたできるしなっていう感覚で、まあ、確かにね、まあちょっと一回会社に戻るのも全然ありじゃんっていう感じです、
ね。じゃあこれからまああんまり考えてないかもしれないですけど、
はいはいはい、
どう働いていけるといいのか考えたりしますよ。
ああ、そうですね。
まあフルリモートはそのまんまなのかとか。
そうですね。まあやっぱ家の環境って多分皆さんも一緒だと思うんですけど、一番開発とか仕事しやすい環境だと思うので、もう僕もそうだと思って、やっぱフルリモートでできるっていうのは結構期待してるというか、続けたい気持ちはありますね。
なるほどね。
なんかあんまり会社に縛られたくないっていうのは、
はい、
やっぱ気持ちとしてはありますね。会社側からはちょっとまた別の観点があると思うんですけど、
はいはいはい、
個人的には。
会社に縛られたくないって、そのなんかまあ 2つかまあまあいくつかまああると思ってて、その物理的な部分で縛られたくないっていう部分とか、まあなんかこう仕事を縛られたくないとか、まあいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、その辺はどうなんですか？
そうですね、僕割と自由に動くのが好きなので、なんかもう単純にこれやってくださいだけだったらやっぱつまんないですし、なんか副業もやめてこれだけに集中してくださいって言われるのもなんかあんまり
好きじゃない。まあ、じゃあ今はその副業とかも OK だったりとかして、まあ、いろいろ、はい、まあ、興味がある仕事をやろうと思えばできるから、まあ、
そうですね、
まあ、成り立ってる部分があるというか。
そうですね、今本業だとその、まあ、プロダクトマネージャーっていう立ち位置ですけど、実際デザインとしても手を動かしてますし、なんか細かい不具合とかの開発も、まあ、フラッターなんですけど開発一緒に入ったりとかも、はいはい、でなんか割と自由にもう会社としてやるべきことだったらまあ何でもやっていいというか、やっぱそういう会社だったら僕は嬉しいですし、まあフリーランスの時も割とそういう動きでやってたので、なんかそれがずっと続けられるといいなっていう気持ちはやっぱあります。
なるほどね。まあ、僕もどうすんのかな、あんま考えてるのか考えてないのかみたいな感じですけど、その、
はいはいはい、
やっぱ年齢が上がるとなんか求められるものって変わってってくると僕は思うんですけど、どうですか、うん、あの先輩
え年齢、
はい、まあだから要は、いや例えばじゃあフリーランスでやってて、
うん、
年齢が上がってくるとなんかやっぱりその単純にデザイン作ってっていう仕事じゃなくなってくるとか。
ああ、いやでもそんなに、私フリーランスでやってるやつは、
うん、
いろんな役割があるんですけど、はい、本当に一デザイナーとしてもう数人のチームでプロダクト作ってるチームもあるし、本当にあの組織のデザイン一人のデザイナーとして、大きく関与してるものもあるし、うん、デザインチームのマネージメントの支援をしてるっていう仕事もあったりとかして、
うん、
やっぱ、うん、まあ、もしかしたら年齢的なところで言うとマネージメント支援みたいなところがちょっと特殊かもしれないけど、基本的には本当にデザイナーとしてやってたことあんま変わらないかな。
うんうん、いやなんかその例えば藤健さんとかがなんかそう将来どういうことやっていきたいとかさ、
あるじゃないです
か、多分その、
うん、はいはいはい、
まあまあいろいろあると思うんですけど、そこはとかなんか考えたりするのかなと思って。
いや、やっぱ結構考えますね。今ってやっぱ、まあ、モバイルアプリが主流じゃないですか、
はい、
で、まあ、もうすぐというかビジョンプロっていう新しいツールとかが出てくると思うんですけど、うん、それこそやっぱ3D モデリングの技術が必要なんじゃないかとか、まあ、あとそれこそ画像生成とか今チャット GPT とか入ってるんですけど、まあ、それを活用した新しい仕事ってやっぱ出てくる気はしていて、
うん、
ただそこってなんか何も知らない人と、まあ、それを使った何かを作ってる人だとやっぱ後者の方が絶対仕事を依頼したいというか相談とかっていうのも発生すると思うので、
うん
うん、やっぱそういった新しいトレンドとかはなるべく触って、まあ、それこそクランでちょっと共有して皆さんどうですかみたいなのは やったりしてますね。その将来の仕事の代わりようについていくためには。
あ、じゃあまだまだ全然バリバリ一線でこうデザイナーとしてやっていきたいみたいな、これからもみたいな感じなんですか？
あ、そこはそうですね、
デザイナーにこだわってはいない。
あ、そうですね、そうですね。なんか、まあ、自分たちのサービスが成長していくために必要なことだったら、まあ、エンジニアとしてもデザイナーとしても必要なタイミングで動けれればいいかなっていう感じではあります。
今特にプロダクトマネージャーにちょっとシフトしてる感じですよね。
そうですね。
それは何かあったんですか？
それはそうですね、やっぱデザインだけだとそのプロダクトが結構医療知識が必要なサービスではあるので、その、まあ、僕医者ではないのでやっぱ知識が全然ないんですよね。そうなってくるとやっぱインタビューしてお医者さんの話聞いたりとか、まあ、そういうのも含めてプロダクトをどういう方向性にしていくかっていうのをちょっとただデザインするだけだと決めきれない部分もやっぱ多いので、まあ、そこをその、まあ、会社の経営陣の人と話して、僕がプロダクトマネージャーでプロダクト自体をどうしていくかっていうのをデザインも含めてやっていくっていう感じです、
ね、それはデザイナーじゃなくて自分がプロダクトマネージャーになろうと思ったのは何か理由があるんですか？
いや、ただそのデザインだけだとやっぱどうしても限界があるので、
はいはいはい、
自分でそのプロダクトマネージャーになりたいとは言ったつもりはないんですけど、やっぱそのもっと全体を見た設計をしないといけない気がしたので、
うん、
まあ、そこを自分の方で、まあ、向こうもやってほしいって言ってましたし、うん、まあ、僕もやりたいって話をしたって感じですね。
なるほど。
なんか結構その辺なんか転職するしないみたいな
はいはい、はい、
ことを言ってた時に、まあ、事業会社入った方がプロダクトマネージャー的経験はやっぱ経験値高められるよねみたいな話を結構してた覚えが、
は
い
は
い、
あ、そうですね、うん、フリーランスだとやっぱできない経験っていう、
まあ、なかなかできないかもしれないですね、
うん、
特に何も経験してない状態だと難しいかもしれない、
うん、
そういう依頼があんまり多分ないから、
うん、
なかなか、
うん、
そうですね、
うん、じゃあ、まあ、ちょっとさっき軽く上野小屋さんも話してもらいましたけど、上野小屋さんは、
うん、
まあ、結構いろいろなんかこう僕は知ってるところからでいくと経緯がね、やっぱりキャリアっていう意味での経緯が結構いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
でここを今の働き方に行き着いたところまでのことをちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、
は
い、
うんうん、そうですね、今はダヴィンチスタジオっていう組織も、
うん、
基本的にはフルリモートでなっていて、私も個人では必要に応じて出社するっていうかオフィスにお邪魔するってことはあるんですけど、基本的には自分の事務所で仕事してます。
はい、
うん、まあ、そうなった経緯は、まあ、一番やっぱりこう感染症の拡大が大きかったですけどね、出社できないという状態が続いてたので、まあ、それが当たり前になってしまったっていうのはあるんですけども、割と最近だと必要目的に合わせて出社するというか、なんかこう話すために出社するとか、まあ、そういった目的を持って一緒に仕事するために出社するとか、まあ、そういったことは数は増えてきてますね。
うん、なんかちなみに言える範囲でいいんですけど、
うん、
上野さんってどういう仕事してるんですかあんまり知らないなと思って聞いて、そういう話してない、
ね、詳しい仕事の話はしてないし、さっきも少し触れたんですけど、本当にまだ大きく世の中に出てない、プロダクトのデザインを担当させていただいたりとか、
まあ、それはなんかあれですか、自分の、まあ、個人の会社とか
で受けてるみたいな。そうそう、個人の会社で受けてます、はいはいはい、で受けているものだったりとか、まあ、もう一つ個人の会社で受けているものとしては、割とこう大きな組織の新しいプロダクトの開発の支援、うん、まあ、それはチームも割と大きいですね、
はいはい
はい、にデザイナーとして関与させていただいています。あとは割と大きなデザインチームのマネージャーの支援みたいな形ですかね、うん、チーム作りをする人の支援、例えばデザイナーの評価、こんな風な仕組みを作ったらいいですよとか、まあ、その人の、うん、まあ、マネージャーとしての悩みもあるので、それをこう壁打ち相手になったりとか、まあ、割とコーチングに近いようにしてますね、はい、でダヴィンチスタジオでは完全にもう取締役っていう役割でもあるので、
はいはい、
組織の中にデザインをどう根付かせていくかとか、クライアントワークでもあるので、お客様にどうデザイナーとしてデザインを貢献させていくかとかっていう話を、うん、チームの皆さんもう10人ぐらいいるんですけど、一緒にそれを作っていってるっていう感じですかね、うん、工夫カンパニーっていう 大きな会社の中にあるので、そこは池田さんと連携しながらやってます。
工夫カンパニーではだから僕はゴーヤさんと仕事することは結構あるんですけど、うん、ゴーヤさんはそのさっき言ってたようなことをすごく丁寧に言語化されていて、あの評価の話もそうですし、うん、なんかこういうふうなものを目指しているとか、あとそれはチームもそうだし個人個々人の目標設定とかに関してもかなり丁寧にやっているので、まあ、さっきはあの手を動かす話もされてましたけど、割とそのマネージメントみたいな観点でもなんかだいぶそのそういう繊細なデザインワークみたいなのが、うん、そういうところまで結構見て取れるなっていうのが僕はすごくあのいつもすごい響いてる。
めちゃくちゃできる人。
そんなこと失敗いっぱいしてるんで。
でもなんか今聞いてるだけで仕事量半端ないなって感じですけど、
うんうん、
でもマネージメントだけやってるとなんかやっぱりすごくしんどくなってきちゃうんで、自分の仕事、うん、自分で個人でそのデザインをする仕事もやらせてもらってるっていう感じです。
うん、はい、
どうしてもダヴィンチスタジオの仕事の中だとこう私がよりもメンバーの皆さんが活躍する状況を作る方が大事なので、うん、皆さんの目標に合わせてサインアップを調整したりとか、目標に合わせてあの関与の仕方をコントロールしたりとか、うん、フィードバックしたりとか、うん、まあ、そういったことが主なんです。
だから結局あれですかね、まあ、僕はあの会社に勤めてないけど、まあ、自分の会社はあるけどその会社には勤めてなくて、まあ、ほぼほぼフリーランスけど、うん、みんななんか結局みんななんだかんだ
ど
っか
の会社に
勤めさせず、個人でも受けてみたいな、
はい、会社員という側面は
なんか僕だけこうさ取り残されてあれなんかそんなはずじゃなかったのにと思ってたんです
よ。確かにね、本山さんだけなんか変わらない感じがします。ここ数年
なんか取り残されてる気がするんだよな、僕だけ大丈夫かなって思うんだよ。だから
クックパッド辞めてからもうずっと、
そう、本当に、
ああそうです、
ね、まあ一回スタートアップ挟んでか、一回ちょっと挟みましたけど、ほとんど変わってないですからね僕。
何年目ですか？スピナーズ。
スピナーズは今度あれ何期だ？もう6期終わるのか、7期目ぐらい
そう
だね。でも何もあんま変わってないんで、
ね、安定感あります
ね。今良くないんじゃないですかね、やっぱり会社法人としては。
まあ、でもだからクランにっていうことも、
あ、まあまあまあまあまあ、それもあるかもしれないですけどね。あ、まあなんか結局僕 の、 そのだからスピナーズっていう会社も僕と所さんっていう、まあ、エンジニアの2人でずっと、うん、なんかなんとなくずっとやってるみたいな感じなんで、まあ、若干マンネリ化してる部分もやっぱあるだろうから、
うん、
ちょっと違う刺激を入れたいなっていうのはあったけどね、
うん、
でもなんか本当僕だけ取り残されちゃったな。僕もなんか就職した方がいいのかどうか。
いやいや、
なんかでも上沼さんはどう働きたいとか考えたりします？なんか今後、うん、まあそんな先の話じゃなくてもいいんですけど、
うんうんうん、まあでも今の感じは好きですけどね。なんかあの大事なことはなんか偏らないことだなと思ってて、うん、なんかその組織運営とか経営だけやってるとかってもう本当に多分私すごくつまんなくなっちゃうと思うんですよ。
うん、
で、まあ、その中ではそれなりの楽しみがあるんですね。会社がこう成長していくとか、はいはいはい、大きくなっていくっていう楽しみもあるし、メンバーがすごくこう成長していく様子が受け止められるので、はいはい、それはもう本当に楽しいんですけど、やっぱり自分がデザインできてないとなんかバランス悪いんで、なんかその必要に応じてお仕事を受けさせていただいて、そこでも当然その人とのコミュニケーションとか、議論とかあるんで、そこでもまた勉強になってるんですよ。なんかそのあのそれぞれで勉強したこととか学んだことがまた別の場所で生かされる感じがあのすごく心地よいので、
うーん、
あの今の感じを続けていきたいなとは思っています、ね、はい、でもなんかたまにこう、うん、どっかに集中したいなとか、なんか、うん、まだこれから何か作るみたいな組織にしっかり入って、プロダクトも組織も全部作ってみたいなとかって思ったりとかもするんですけど、うんうん、今は今の形をあのもう少し続けるというか、
うんうん
う
ん、
うまく進化させながらやっていけたらいいなと思ってます。
うん、
やっぱりでもそれはあれなんですかね、なんかどっか一つの会社に所属してそれを実現するってやっぱなかなか難しいんですかね。
そうですね、まあ、できないことはないとは思うんですけど、
うん
うん、やっぱ一つの組織にいたときに自分が感じたこととしてはやっぱり組織が大きくなるって役割を分担していくことじゃないですか、
はいはい、
うん、まあ、最初は、ね、あの経営者と、まあ、エンジニアだったりデザイナー本当小さいチームから始まって そこでみんながやってた仕事がどんどん分担されて組織って大きくなっていくと思うんですけど、
うん、
なんかどっかですごくつまんなくなっちゃうなっていうのが私の中であって、
うん、
ね、なんかいやそこやりたいんだけど、うん、まあ、やればいいんだけどなんか、うん、なんかちょっと他の人の仕事も取っちゃうみたいな感じになっちゃうしとか、なんかそのある程度役割持ってしまった後でなんかやること変えますって組織の中で言ってもえなんかみんなにそれが伝わらないじゃないですか、
はい、
近くにいる人には、うん、あ、小屋さんなんかそんな風にやり方変えていくんだってことが伝わるんですけど遠くにいる人がすると なんかあったのとかなんかそういうの説明するすごいめ
ん
どくさいなって思っちゃって、
うん、まあやりづらいですよね、うん、なかなか。
そうなので一つの組織でやるよりは、うん、いろんな形でやれると楽しいなと思っています、
ね。まあ、池田さんもなんかそういう話よくしてますよね。
そうですね、小屋さんと今おっしゃってたことほとんど一緒です、
うん一緒ですか。
一緒ですね。
池田さんとねこういう話よくしますもんね。
よくしますよくします。
なんか顔をいろいろ持ってる方が楽なのかもしれないですね、うん、だからそういう意味でも、
うん、いつまでできるのかなってもう思ってますけど。
え、どういう意味ですか。
なんか年齢とかなんかその
年齢、
うん、あんま僕は気にしてないんだけど周りが気にしないかなとか。
え、どう何をですか。
今私は44とかなんだけど、
はい、
多分50とか60とかになった時にこんな働き方できるのかなってやっぱり思ったりします。
そのどこの部分ができなさそうだなと思うんですか。
個人的になんか例えば60歳の人に突然フリーランスの人に仕事を任せるとか、うん、
あそれ言ったら僕なんかもう終わりなんですよ
それはやってほしいですね僕ら的に。
僕もなんかあだからみんな働いてんのかってなっちゃう。そのなんか会社に勤めんのかみたいな逃げ道なくなっちゃうんですけど。
あ、でも そんな逃げ道みたいな感じで考え
た。あ、まあまあ、そう逃げてるっていうことを言いたいわけじゃなかったんですけど、
うんうん、
もうまあでもそうですね、
うん、
僕なんか考えとかなきゃいけないのかない
やでもできる人はずっとそうやって期待があると思うから大丈夫だと思う。
なるほど、
うん、でもやっぱ年齢今の仕事ずっと続けるイメージってあんまなくないですか。みんな
ないですけど、
ね、10年後も同じことやれるか
な い, な, いない
ですけど ね形はなんか変わってそうな気がしますけど、
ね、うん、そうすね、
今想像できてないだけで、
うん
うん、でもやっぱり藤健さんもさっき言ってたけどこう新しい技術とかにはやっぱりできるだけ触れておかないと若い人の仕事とか見てると、うん、もう全然自分が想像できるものと違うものだったりとかするんですよね、
はいはい、
でもなんか、うん、もうそれをいい悪いっていうのはもうおこがましいなと思っちゃうんだけどなんかこう本当にキラキラしてて、
うん
うん、藤健さんの話とか聞いててもいつも本当キラキラしてんなって思う
やっぱクランもじゃあ若い人を入れなきゃいけないんですかね。
そうです
ね、
うん、
それは若い刺激を入れないと、
うん
う
ん、
そうです
ね、なんだかんだみんなこうあれ藤健さんも30代なんですか。
そうですね、今今年で32になるんで、
なんだかんだおじさんになって
今私のチーム20代の人とかたくさんいるんですけど、
はいはい、
本当にこういうの面白いですよって教えてもらったら本当もうすぐ試すようにしてて、なんか出ないとい
いな、
こう
なんかですよ、ね、
自分のこう価値観でそれは自分は見ないなとか試さないなって思っちゃうともう終わっちゃうと思って、
ね、タクラムもその大学生のインターン生結構いますけど、
うん、
いや本当なんか優秀だし
そう、ね、
僕もなんかそういう機会作んなきゃいけないかな、なんか若い、
いやでもそれ大事だと思いますよ、うん、結構だって池谷さんって大学で教えてて、
そう、ね、あ、そうか、
うん、僕はだから教えには行ってる体で教わりに行ってますけどね、
うん、
はい、
いいなぁどうしたらいいんですかね、
トレンドをキャッチアップしてるから
そうですね、こういうアプリがまあクランにも前書いたことあるかもしれないですけど、うん、なんか2人ぐらいからこういうアプリを紹介されたとか、うん、
はいはい、
うん、こういうの見ました先生とか言ってくれる、
うん、
生徒の方もいるのでどんどんこう教えて教えてって言ってます、うん、はい、
だんだん僕が追い込まれてきました、
か。
それをクランでね共有して。
そうですね。そうね。
うん、そうですね。まあでもそれに気づけたのでは良かったのかもしれないですね。
確かに。
ポジティブなことに しておこうかなと思うけど。でもなんか今後でも、まあ、よく、まあ、簡単な言葉で言ってしまうと多様化みたいなこと言ってますけど、うん、本当変わった気がするしますよね、うん、いやなんか自分が10年前とかもっと前勤めてた時は考えられないような働き方をしてる、まあ、みんなそうですけど、うん、してるなって思うから、なんか本当いろいろなんだろうな。だからいろんな、いろいろっていうか、なんか一つのところで勤めてる、まあ少なくとも今はそうだからみんな、まあ僕以外は、
うんうん、
なんかそうじゃなくなっていってるっていうのが当たり前になるのかなって思ってますけどね。うん、まあ副業とかも割と OK な会社も増えてきてますしね、やっぱり。
うん、
で、まあなんかフリーランスになるデザイナーもすごい増えてるし、
うん、
それが合ってるのかどうかよく分かってないんだよな。まあ、合ってるとかないのかな、やりたいことやってるだけなんですかね、
う
ん、
そう、どうやったら楽しいかしか考えてないから、
う
ん、い
まあまあそれはそう、うん、
会社をいっぱい持つ人が増えるんじゃないですか、個人的には。
それ出口くんがいっぱい持ってるからでしょ。
結構この働き方にしたのは良かったと思ってて、副業はまあまあいい、まあ、僕8年ぐらい前、うん、2015年ぐらいに初めてクックパッドとキベラやってた時、
あ、はいはいはい、
そこで兼業しだしたんですよ、
うん、
でなんかそれがやっぱ心地よかったんですよ。なんかこう一箇所に依存するのがあんま好きじゃないので、うんうん、さっき小屋さんもちらっと言ってた、そういなんか自分で生活してる感があるっていうか、その仕事を複数持つことによって会社に一つの会社に生かされてる感じがしてたんですよ。なんていうかクックパッド一社だった時、
ああ一社だったらね、
そうで、それがよりこう増えていくと結構自分的には心地よいというか、
うーん、
あと会社があった方が便利なことって結構あるじゃないですか。そのクラもそうだし、うん、僕らがやってるビネガードリンクもそうなんですけど、
うんうん、
会社があることによって、まあ、信頼が得られたり、なんか持続する仕組みが作れたりとか、すると思ってて、でもなんかまあ今そのまあ、法人立てると経理的に面倒くさいとか、うん、いろいろ面倒くさいことがあってやりづらくなってるんですけど、
うん、
そのなかなか一人の人間が複数会社所属するって、
そうね、
うん、
それがもうちょい改善されれば、なんか副業っていうよりはもうちょい一歩踏み込んで、
うん、
いろいろ会社持つみたいなことができたらいいなと。まあ、
そうかもね、まあ、会社作るっていうか、まあ、自分ごと化できる部分ありますよね。そうそうそう、なんかそういうの、
そう、なんていうの、事業の所有するというか、まあ、株を持つとかってそうだと思うけど、
うん、
なんかその会社の所有者の一部になるわけじゃないですか、
うん、
で副業だとどうしてもお手伝いの域は出ないから、 そうですね、うん、そのなんか経営がしたいわけではないけど、
うん、
なんか結果として経営をやることにはなるかもしれないけど、まあ、ちゃんと事業とか商品の一部をちゃんと所有してるみたいな感覚が結構大事だなと思いますけど、うん、
まあなんかでも分かってはいたけど、違うこうドメインというか違う分野をやると、なんかこうなんか思ってなかったところでつながって、あ、ここ、こう使えるなみたいなのは結構ありますよね。
ある。
そうそう、だからそういうのが楽しいっていうのはすごい分かるなと思いますけどね、うん、やっぱりそのさっき亀名小屋さんがこれだけ一社だけっていう話じゃなくて、なんかいろいろやってるっていう部分も多分なんかいろいろこうそれぞれで吸収するところがあって、うん、なんかそれぞれになんかまた作用できる部分があるみたいなね、うん、あると思うんで、まあ、だからそういう働き方がいいなって思っちゃったから、もうやっぱりそこからはもう戻れないのかな、やっぱり。
そうね、
うん、じゃあ本山さんもどっか一部就職するみたいな。
やっぱり一部就職しなきゃダメかな。
いや、ダメじゃない。
そんなことない、
うん、
別の会社やるとか自分で、
うん、
ボドゲの会社作るとか、
まあ、
でもそういう活動いっぱいしてるじゃん、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、
うん、確かにあんま変わんないじゃないですか。
そうそうそう、
あんま変わんないのかな。
吉武さんと2人で会社やるとかじゃないですか、ボドゲの。
うーん、そうですね、でもやっぱりさっき言ってたように会社作ると面倒くさいこと増えるじゃないですか、まあ、特に事務手続き的なという部分というかね、税金とかもそうですけど、 めんどくさいんですよね、うん、まあ、自分の会社やで僕もやってるからもう十分分かってるんだけど、さらにもう一個やるのかみたいなさ気持ちになっちゃうからさ、うん、
それは
なんか誰かやってくれるんだったらねそのいいですけど、うん、なかなかそれはそれでまたお金かかったりとかいろいろあるからね。
なんかまあクランや立ち上げた時はそれをなるべく最小化できないかみたいなことも結構考えてました ね、 ね、まあ、コスト的にもそうだし、うん、手間的にもそうだし、
うん、
だから割とノーションいろいろカスタマイズしてこう、うん、バックオフィス的なことをノーションで全部やる仕組みを作ったりとかね、
うん、
しましたけど、
この話はあんまりまとまらなかったな。どうしたらいいんだろう
難しい話です、
ね、難しい話
か。10年後とかの働き方ってやっぱ全然世界何かの、うん、何かのアイテムによって世界が変わるってやっぱ、
まあ、10年後って考えたことあります？そもそも
ちょっと遠すぎるよね。
遠すぎますよね、
うん、
なんなら 2,3 年後ですら読めない、
うん、最近そうですよね。
そうですね、
なんかちょっと前は 2,3 年後を僕考えて働いてたような気もしたけど、うん、最近はもう 2,3 年後もよく分かんない
ん
だよ
な、うんうん、なんかでも長期的には考えてるんだけど、なんか毎週とか毎月とかそれがなんか変わってる気がしますね、
う
ん、なんか
あ、そうですね、
うん、3年後とか10年後とか、まあ、こんな感じかなって考えるん
だけど、確かに
多分そのままで止めてなくて、お世の中だってね、あのチャット GPT とかもなんかこ
う、はいはい、
前後でもう短期間じゃないですか、
うん、
なんか その短期間で変わってない方が危ないから、なんかこう、うん、多分10年後こうなってるんだなってその前後では多分アップデートされてると思うんですけど、
そうですね、うん、確かに、うん、特になんか最近流れが早いっていうか、うん、ね、トレンドが変わるのがっていうのはありますよ ね、う
ん、ねビジョンプロの話もそうだけど、なんか面白いものがどんどん増えるから、
うんうん、
メタバースって言ったり言わなかったり、
ね、
確かに Web3 とかの仕事やってますけど相手の会社がどこにあるのかちょっといまいち分かってないですよね、やってる関係だし、いろんな人いるし、
うん、
匿名の相手と仕事するとかも結構 Web3 界隈だとあったりするから、うん、だからそういうボーダーがよりなくなるっていうのは確実にありそうです、
うん、そうですね、
うん、
まあ細かい税制面とかいろいろ面倒くさいことはありそうだけど、うん、
まあ、これからはどうなるか分からないから頑張ってしがみつくってことですか、
まあ、しがみつくっていうか、なんか
楽しい方
で、
楽しいやつっていうふうにいつも思ってます。どうやって楽しいかなみたいな。
なるほどね、
それ大事ですよ、面白がる、
うん、
なんていうか姿勢みたいな、
うん、そうですね、面白がる姿勢は大事ですね、確かに。っていうのが、まあ、これからの働き方には大事だと。じゃあ
まあ確かに、
そういうこと、面白がる姿勢が大事だっていうことが、まあ、分かったってことですね。じゃあ
そうですね、オチとしては、
オチとしては、はい、まあじゃあそんなところかな。なんか話したいことありますか雑に
すごいフリーですね。いやでも働き方の話は結構僕は面白い話題だと思いましたよ。
なんかお知らせとかあれば、採用の話とかでも全然、
まあ若い人からの声を募集してますっていう感じですか。
どういう意味
若い人の意見が大事って話してたよね、
はい、
なんでお便りで若い人からの
声を、ありがとうございます、
そういうことね、
はい、
そうだね、まあこのポッドキャスト残念ながらそんなに若い人聞いてないんですけどね、
聞いてない、
はい、おじさんたちがおじさんが話してることを聞いてますこのポッドキャストでは。まあでもあの僕のために若い人からの意見をあの送ってくれると非常に僕は助かるかなと思うのでぜひお便り送っていただけると嬉しいなと。であと、まあ、最近あのお便り送っていただいた方にはリサイズ FM のオリジナル付箋をお送りすると言ってるんですけど、誰もいらないと言って受け取ってくれないので
そうなんですね、
はいはい、なのでぜひあのホームから送って、あの Google ホームから送っていただいた場合にはそのホームに、まあ、受け取るいるいらないみたいなやつを一応用意してあるんでぜひあのね誰か欲しいなって言ってくれる人が送ってくれると嬉しいなと僕は思ってるんですけど、はい、でまあ全然あの欲しくない人もまあお便り送ってください。まああのそれはもうその Google ホームで送っていただいてもいいですけど、あのハッシュタグリサイズ FM で Twitter でつぶやいていただいても、まあ僕らはチェックしているので拾っていこうかなと思っているので、どしどしいただければと思います。はい、リサイズ FM は毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。 ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。